This morning, we're going to go back to the book of 1 Chronicles.
聖書をお持ちの方は聖書を開きください。今日から、旧約聖書の第一歴代史に入っていきたいと思います。
Okay. Now, it's just after the book of 2 Kings there in the Old Testament.
列王記のちょうどすぐ後ろになりますね。旧約聖書です。
Okay. We haven't. I want to return to the Old Testament. We haven't been there in a while. We've been in the New Testament for some time.
しばらくちょっと旧約聖書をずっとやっていましたので、またこの辺で新約聖書をやってましたので、旧約に戻りたいなと思いました。
And this is one book we haven't done.
まだ歴代史は学んでいなかったので、ちょうどいいと思います。
If you read through the Bible, you'll notice you'll go through 1st, 2nd Samuel, then 1st and 2nd Kings, then you get to 1st and 2nd Chronicles, and it seems like Chronicles is just a review, like it's saying the same things that were written in Samuel and Kings.
聖書を初めからずっと順番に読んでいきますと、サムエル記、そして列王記第一第二とあって、そして歴代史に来るわけですけれども、なんか同じことの繰り返しじゃないかなというふうに思われるかもしれません。
But actually, though there are many things repeated, there are some things that are not repeated, and then there are some things that are put in here that you don't find in those other books.
実際重なっている部分もたくさんあるんですけれども、でもこの歴代史にしか書かれていないことも。他の書には書かれていないこともあります。
And here's the biggest difference. The biggest difference between those other books and this one is who it was written to.
で、一番大きな違いですね。このサムエル列王記と歴代史の大きな違いというのは、これが誰に向けて書かれたかということです。
Whereas 1st, 2nd Samuel, 1st, 2nd Kings, they were originally written for those before the exile.Remember the nation of Israel was exiled into Babylon. The first and second Chronicles was written after they came back from exile to those people.
サムエル記と列王記はバビロン捕囚に連れて行かれる前の人たちに向けて書かれたものですけれども、この歴代史というのはバビロンの捕囚から戻ってきた人たちに対して書かれたものです。
Remember how God had warned them many times, do not worship the gods, other gods, the gods of the nations around. If you do, you will be taken out of the land.
神はイスラエルのために前もって警告しておられました。もし神以外のものを何か偶像を拝むのであれば、あなた方はこの地から取り除かれるということを警告されています。
And they did just that. They worshipped the idols, and for 70 years they were exiled. The nation of Babylon was allowed to destroy the country, and they were brought. Israelites were taken out. They were taken into exile for 70 years in Babylon.
そして、イスラエルの民は偶像礼拝を犯して行ってしまったために結局は約70年間バビロンに捕囚に連れて行かれてしまいます。もうバビロンがやってきてユダの地を征服して、そして、彼らをバビロンに連れて行ってしまいました。
And the prophet Jeremiah remembers told them it'll be 70 years and just as he prophesied after 70 years God brought them back into the land.
そしてエレミア預言者エレミアが70年という時を預言していましたけれども、まさにその通り70年経って、彼らはもう一度バビロンからイスラエルの地に戻ってくることになります。
And this first group of exiles to return, they came, there was a group of them that came under the leadership of a man named Zerubbabel.
最初にまず第一陣として戻ってきた人たちはゼルバベルという人を中心として、彼をリーダーとして、まず第一陣が戻ってきます。
Cyrus, the king of Persia, had made this decree, saying, allow the Israelites, the Jews, were allowed to go back and to build a temple to their God.
当時ペルシャ の王であったクロス王という人が布告を出しまして、ユダヤ人がこうエルサレムに戻って、そしてそこで彼らの神のためにもう一度神殿を再建することを許すという、そういった布告を出しました。
That was really amazing that God did that. This Persian king, he wasn't a Jew, he had nothing, but God moved his heart.
これは本当に実は驚くべきことです。異邦人であるこのペルシャの王に、ユダヤ人ではない人ですね、ペルシャの王にの心を神が動かされました。
You know, it's amazing too. God, through the prophet Isaiah, I don't have the verse, but the prophet Isaiah named him by name before he was ever king. And it was just amazing. So,
イザヤ書では預言者イザヤがまだこのクロス王とかペルシャが台頭してくる前にですね、もう何百年も前にこのはっきりと名前まで預言していました。
Now they came back with, there were about 40,000 people with Zerubbabel. They came back to build the temple. Then later Ezra would come back. He was a priest. He would come and teach them the law.
そしてそのゼルバベルをリーダーとして、まあ、約4万人の人たちがまず最初に戻ってきました。そして、その次に今度戻ってきた人たちの中にエズラという祭司がいました。で、このエズラが、まあ、人々にもう一度律法を教えます。
And he's the guy that wrote this book, First and Second Chronicles.
そしてこのエズラという人がこの歴代史第一第二を書きました。
And originally, this was the last book in the, it is the last book in the Hebrew Bible, if you're reading the Hebrew Bible.
そして、実はこのヘブル聖書を読みますと、歴代史というのは一番最後に置かれているものになります。
So the purpose of this book, it's written to give hope to these people. You know, they had been in exile. They saw what had happened. GodWas punishing them. They had turned from God. He had told them, "Don't turn to idols." But they did it. Then they saw, just as God said, they were punished. They were brought out of the land, and so now they're returning back. And these people have really been through difficult time. They've really been humbled.
この本は、ですからこの残されていたユダヤ人たちにとっての希望を与えるために書かれたものです。彼らは、犯してはいけないという偶像礼拝をしてしまったために、まあ、神からのこの懲らしめとして裁きとしてバビロンに追いやられてしまいました。そしてそこで本当に苦しいところを経験していたので、そういった人たちのためにもう一度希望を持てるようにと書かれました。
So the message, like First and Second Kings, those letters, that was really warning. There are many warnings showing what happens if you go into idolatry, this is going to happen. Well, these people don't need those warnings. They've already been punished. The northern kingdom has been taken. They're gone. So there's nothing written about the northern kingdom here.
第一第二列王記の中ではこういうことをするとこういうふうになるよという、そういった警告が合わせて書かれていましたけれども、この歴代史はもうすでにその警告通りに彼らは苦しみを経験した後の話ですから、警告というものはもう書かれていません。またもうすでに北イスラエルはその前に滅ぼされて亡くなっていますから、北イスラエルの話も出てきません。
And so the message here is encouragement. God is speaking to the people that have come back. These 40,000 people, half the population of Kamakura, a third of the population of Kamakura.They're back, and God is saying to him, "I still have a plan for you."
ですから本当にこの歴代史は彼らに希望を伝えています。4万人という人が戻ってきて、約この鎌倉市の半分の3分の1の人口になりますけれども、そういう人たちに向けて神はまだあなたたちのためにご計画を持っているということを教えておられます。
Now, if you notice, you're looking at this book, you see it begins with these genealogies.
これは最初歴代史を読みますと系図がたくさん書かれてあることが気づきます。
Nine chapters of genealogies.
九章をかけて系図が書かれています。
Why would God do that?
なぜ神はこんなにこんなことをされたのでしょうか。
But the fact is that these genealogies actually, God has a plan. He doesn't do anything. God never does anything just for no reason. These genealogies are very important.
実はこの系図というのは非常に重要なものです。神は理由なく何かをされるということは決してありません。ここに置かれているということには意味があります。
First of all, what you see when you see genealogies, you're reminded that God cares about individuals.
最初にまずこうたくさん系図が書かれてありますけれども、これを見ますと、神は本当に一人一人個人を気にかけてくださっているということがわかります。
He cares about individual people.
個人個人一人一人の人間を気にしてくださっています。
You remember the story in Luke 10, good morning, when Jesus sent out his disciples. You know, he sent them out two by two, and then they came back, and they were all jazzed up. They're all excited. Wow, you wouldn't believe it.What happened? Even the demons submitted to us in your name.
イエスが弟子たちを二人ずつ組にして村へ使わせた時のことを覚えているでしょうか。ルカの福音書の10章に書かれていますけれども、弟子たちが戻ってきてすごいんですよと、もう悪霊さえもあなたの皆で出ていくんですと言って興奮していました。
And what did Jesus said? He said, "Don't rejoice in that."Rejoice in the fact that your names are written in heaven.
でもそれに対してイエスはそんな悪霊を追い出せるからといってそういうことで喜んではいけませんと。そうではなくてあなた方の名が天に記されていることを喜びなさいと言われました。
God is a personal God. He knows your name.
神は本当に個人的な神であって皆さんの名前をご存知です。
I mean, that's amazing. He knows you. He knows everything about you. He relates us to us one person at a time.
神は本当に皆さんのことをすべてご存知で、そして一人一人に個別に関わってくださる方です。
And everyone is important to him.
ですからすべての人が神にとっては大事ということになります。
You know, we're so limited that we can only have so many close friends, and then you just don't have time or whatever. You can't give attention or you just don't have enough emotion. God is unlimited.
私たちには限界がありますから、たくさん友人がいたとしてもなかなか十分にその一人一人に時間を割いて心を割いてケアをすることはできませんけれども、でも神は限界のない方です。
He can love you deeply. He can pour out his love to each person.
ですから神は本当に一人一人を皆さん一人一人をもう深く愛してくださいます。
Now, when you go through these genealogies, one thing you notice, there's a narrowing down. Not everybody in their history is mentioned.
この系図を見ていきますと、だんだんこれが狭まっていくのが分かります。すべての人々のことがここに書かれているわけではありません。
And there's a reason for this.
それには理由があります。
The primary focus of these bloodlines is of this history is the bloodline of Jesus Christ, the Messiah.
この実はこの系図が目指しているところは、イエス・キリストの系図、最終的にはイエス・キリストの系図です。
Way back in the beginning, way back in Genesis 3, at the beginning, when man first sinned, God made a promise that there would be a redeemer.
ずっと最初の創世記の3章のところで、アダムが最初に罪を犯してしまったときに、神は、アダムにやがて贖い主がそこから生まれるということを約束をされました。
There in Genesis 3:15, he's speaking. This is actually in the context of speaking of the punishment, the curse. But he said, "I will put enmity between you and the woman." He's actually speaking to the devil, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel.
創世記の3章の15節ですけれども、これは実は罪を犯した後、神がこういう呪いが多くという、そういった話をしている間 の話ですけれども、3章の15節、私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。 彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。
And of course, now we know that that's a prophecy of Jesus.
で、これはイエスの預言であるということを私たちは知っています。
On the cross, he was bruised, his heel was bruised, but he crushed the devil on the cross.
十字架で、十字架にかかったことで、まあ、蛇が、かかとに噛みついたけれども、でもイエスがその頭を踏み砕いたことになりました。
But right at the beginning, this is where sin first entered into the human race. Right at the beginning, God makes a promise. And throughout the whole Bible, from the beginning to the end, there's this thread that just goes through the whole Bible, that this promise, it follows this promise.
もうこの最初にアダムが罪を犯したところからもう本当にこの一番最初のところからずっとこの約束が続いていて聖書は実はずっと初めから終わりまでこの約束が本当に一本の糸のようにずっと貫いていますこの贖い主が現れるという約束ですですからこの系図もどんどんこう狭まっていきます
Okay, first it goes down to Abraham
まず最初にアブラハムまで行きます。
And then we see, you know, Abraham then through Israel.
そしてそこから今度イスラエルという人が出てきます。
And then specifically through the then through Judah through the line of David.
そして、さらにそのイスラエルのユダ族の中のまたダビデの家系と
And you know, Jesus was a descendant of David.
そしてイエスはダビデの子孫としてダビデの家系のものとして生まれてこられました。
So here in these genealogies we have this record of God's plan of redemption throughout the history of the world.
ですからこの系図があることによって神がこの歴史を通して贖い主を与えるというそのご計画がここにで分かります。
We see it's really valuable. It's really something.
本当にこれは実はとても価値のあるものです。
The other day, my sister sent me, my father had passed away, and she was cleaning up, and she, this was years ago, he passed away, but she had some, a family tree, you know, she's really interested in the, trying to trace our roots back, you know, to the American Revolution.
Our real patriot. 先日ですね、私の姉妹が、
I could be a son of a
私の姉妹がですね、父の、遺品を片付けていて、そして家系図が見つかったと言って送ってきてくれたんですけれども、本当に一生懸命そのアメリカに渡ってきたその家族のルーツを探そうとして、それを見つけてくれました。But it's sort of
neat, you know, these kind of this work that went into this is sort of like this document is kind of precious, you know.
でもなんかそれを受け取った時に本当になんかちょっとこう価値のあると言いますか大事なものだなと思いました。
But here we see something, you know, we see the roots. It's really valuable. These genealogies that we're looking at.
ですからここにあるこの系図もですね本当に実はとても価値のあるものであるということを分かります。
And one other thing, what these show us, these genealogies, is that it's history. The Bible.Is in part the Bible is a history book.
そしてまたこの系図があるということで、これが歴史がここにあるということがわかります。聖書というのはある意味でこの歴史の書物でもあります。
You know, you probably heard it. There's this. You'll hear it if you haven't. There's this story. Well, yeah, the Bible. I don't really believe. You know, that's a bunch of stories that people have told through the folk tales they told around the campfire. And as it's gone through, you know, they kind of came up and they added to it. And you if you haven't heard that, you'll probably hear that. This idea that the Bible, some people say the Bible is just stories that are repeated.
ある人たちはこの聖書の中にいろんな話がありますのでただの、まあ、おとぎ話のようなですね作り話のようなそういった話なんじゃないかといろんな話がこう言い伝えで伝わってきたりとかまあ、あちこちでピックアップされてこう有名な話だけがを聞くと何か作り話のように思っている人たちもたくさんいるかもしれません。
But what we see when you're looking at these genealogies, you see that's not true. This is history. These were real people.
でもこのように系図を見ますと、そういった話が単なる作り話ではないということがはっきりと分かると思います。これは確かな歴史です。そしてこれが私たちのために記録されています。
So anyway, this morning I want to go through the first nine chapters.
で、今朝はですね、最初の九章を見ていきたいと思います。
No, don't. Mika's not going to have. No, we're not going to read every name.
もちろん九章全部を読みませんので。
What I wanted to do was kind of go down and just highlight, just as we go through, kind of walk through together, and just sort of look at the highlights and see the big picture.
ちょっとないくつかの部分をハイライトで見ながら全体を見ていきたいと思います。
But we see, look at verses 1 through 4, and I am going to ask Mika to read these.、
はい、ではまず最初に第一歴代史の1章の1節から4節をお読みします。アダム、セツ、エノシュ、ケナン、マハラルエル、エレデ、エノク、メトシェラ、レメク、ノア、セム、ハム、それにヤペテ。
Okay, this covers the history all the way from Adam, the first man, all the way until the flood. Actually, thousands of years. They originally lived.
この最初の4節のところで、実は最初の人であるアダムから、洪水のところまでですね、千年以上の話ですけれども、その歴史がここに要約されています。
You know, each one of us.We can all trace our ancestry back to one person, to Adam.
私たちは実は、私たちすべての人間はずっと元をたどっていくと一人の人に行き着きます。それがアダムです。
And we know that the proof of that is that we all die.
その証拠としては私たちはみんな死ぬということです。
In Romans 5:12, it says, "Therefore, just as sin came into the world through one man, and death came through one man through sin, and so death spread to all men because all sinned."
ローマ書の5章の12節には、そういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからですとあります。
But for that matter, we are all descendants of Noah.
そしてまた私たちはみんなノアの子孫とも言えます。
He's our granddad, you know.
ノアが私たちの本当におじいちゃんということですね。
Oh, I thought you were laughing. No, okay. Great, great, great. Hehe means great, great, great. Okay. Anyway. But then at his son, you know, Noah had three sons, and those three, there we may be descended from a different son.
ノアから3人の息子が生まれましたけれども、そしてその3人の息子から多くの民族が出ていきますので、私たちはみんなその中の誰かの子孫ということになります。
But he had these three sons, Shem, Ham, and Japheth. But it focuses here again. It's getting narrowed down. It focuses on Shem.
で、ノアの息子セム、ハム、ヤペテと言いますけれども、そこから少し狭まって、セムの家系がずっとつながっていきます。
And the reason being is that Abraham came from Shem.
で、その理由はアブラハムという人がこのセムの子孫だからです。
And so you look in verses 17 through 27 that it traces this.
17節から、27節までがこのセムの子孫が書かれています。
And then, the rest of the chapter follows, the family of Abraham. Okay, the rest of the chapter 1 here. Through two sons. There were two sons that were initially born to Abraham. The first one, Ishmael. And then there was Isaac.
そしてその後半になりますと今度はアブラハムの家系が書かれていますけれども、アブラハムには2人の息子が特に最初の2人の息子がいます。これがイシュマエルとイサクです。
And it's interesting to remember to realize Abraham is not only the father of the Jewish race, he is the father of many people and many of the people that are in the Middle East today, not just Israel.
興味深いことにアブラハムという人は実はイスラエルの 父祖というだけではなくて多くの民族の父祖でもあります。ですから今日 の, あの中東 の, あの多くの人たちの父祖ということにもなります。イスラエルだけではないということですね。
So you remember the story, just to review. Abraham's wife, Sarah, was very old, and she couldn't, she wasn't, because she'd never conceived, and so she just, in her impatience or thinking, well, maybe God will use a surrogate. So her Hagar, her maid, she had Abraham, you know, have relations with her, and she had a son.
覚えていると思いますけれども、アブラハムの妻サラはあのもう年を取っていました。そして、なかなか子供ができなかったので、彼女は自分の召使いのハガルを通してなんとか子供を手に入れようとして、ハガルを、まあ、アブラハムに与えて、そして彼女を通して息子を得ました。
And his name was Ishmael.
でその子の名前がイシュマエルです。
ButGod came to Abraham and he said, No, the promise is that this, the promised son that will come through Sarah.
でも神がアブラハムのところにやってこられて、そして約束の子というのは、妻のサラから生まれる子供であるということを言われました。
And we know this story. There were miraculously.Sarah became pregnant. She gave birth in her old age to Isaac.
そして、ご存知のように彼女サラが本当にもう奇跡的に身ごもって、そして、子供を産んで、その子の名をイサクと名付けました。
And later on, they would be separated. Isaac and Ishmael would be separated. Ishmael became the father of the Arabs.
そして後にこのイシュマエルとイサクは、まあ、それぞれ分かれて暮らすようになりますけれども、イシュマエルは、アラブ民族の、まあ、父となっていく人でした。
And then it narrows down. So we have Isaac. We're following Isaac. Well, then Isaac, Isaac's two sons, Esau and Jacob.
そしてまたさらにそこから系図が狭まっていって、イサクの家系になっていきますけれども、今度はイサクには、2人の息子、エサウと、なんだっけ、ヤコブ、
yeah.
エサウとヤコブが生まれます。
And you remember there is a dividing there. Esau, though he was older, he didn't get this blessing of the rights of the firstborn. He was kind of tricked out of it.His father was tricked out of it by Jacob, and so the line follows then Jacob. Jacob's name is changed to Israel.
で、エサウの方が、まあ、お兄さんだったわけですけれども、でも、長子の権利を譲ってしまったことによって、その祝福を得ることができませんでした。そして、長子としての祝福を受けたのは、ヤコブ。弟のヤコブの方でした。そしてこのヤコブという人が後にイスラエルという名前に変わってきます。
And so they separated. Esau, by the way, became the father of the Edomites. There were quite a big group of people down by the Dead Sea in the southern area there. The nation of Edom.
エサウという人は、エドム人の祖先になっていきますけれども、彼らは、死海の南の方に住むようになりました。
But then the story here will follow.Jacob, his name is changed to Israel.
そして今度はこの系図がヤコブにフォーカスしていきます。ヤコブがイスラエルというふうに名前が変わります。
And his sons, 12 sons are the 12 tribes of Israel.
そして彼から出た12人の息子たちがイスラエルの12部族の父祖となっていきます。
And God promised that the Messiah would come through Israel. Remember?We're going back to the beginning. That's the purpose, is the Messiah. It's who's where the Messiah comes from.
で、そこから実はメシアが出てくるということを神が約束されていたわけですけれども、それがそもそもこの系図が書かれていた理由でした。どこからメシアが誕生してくるかということです。
And then, so here in chapter 2, it talks about the sons of Jacob. And here again, Jacob had 12 sons.But the focus is on Judah.
そして2章に入りますと、今度はこのヤコブの、まあ、イスラエルの、系図が書かれていますけれども、さらに12人の息子の中のユダがフォーカスして、ユダにフォーカスしています。
God had promised that the kings of, remember, Israel would become a nation. Judah, the king, the monarchy would go through the line of Judah.
そして神はこのイスラエルという民が一つの民族となっていって、やがて、王がこのユダ族から出ていくということを約束されました。
And this God, this was prophesied way back when Jacob was dying. He prophesied way back in Genesis chapter 49.
そのことは本当にもうかなり前の時に、予言されていました。ヤコブが亡くなる直前に、亡くなる前に予言したことの中に約束されています。
There weren't even a nation this time. They're just a big family, you know?
その時はまだもう民族にはなっていなくて、ただのちょっと大きな一つの家族に過ぎませんでした。
But when he gets to Judah, his son Judah, and he's, you know, he's got his hands on, he's prophesying, and he says, "The scepter shall not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet." And that's in Genesis 49:10.
そして、ヤコブがその死ぬ間際に息子たち一人一人を呼んで祝福して予言をしたときに、創世記の49章の10節ですけれども、ユダに対してこのように言いました。王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはなし。
And then here in chapter 3, it presents the descendants of David.
そして、3章のところでは、今度はダビデの子孫、ダビデの家系が書かれています。
he's a very special person in Jewish history.
ダビデという人はユダヤの歴史の中で非常に重要な人物です。
he was a king, the beloved king, but he wasn't the first king.
彼は王でしたけれども、でも最初の王ではありませんでした。
the first king was Saul.
最初の王はサウルです。
But you know that God rejected Saul because Saul was unfaithful to him.
けれどもサウルは神に対して不従順であったので、神は彼を退けられました。
And instead, God, through the prophet Samuel, he said, "Go and anoint." He directed him to anoint David to be king.
そして、神はこの預言者サムエルを通してダビデを、このサウルの代わりにダビデを王として油注ぐようにサムエルに
伝えられました。 unlike Saul, David was faithful to God.
そしてこのダビデという人はサウルとは違って、本当に主に忠実に仕える人でした。
And through Nathan the prophet would prophesy to him in 2 Samuel 7:16, "Your house and your kingdom shall be made sure forever before me. Your throne shall be established forever."
そして、主が預言者ナタンという人を通してダビデにこのように約束をされました。第2サムエルの7章の16節で、あなたの家とあなたの王国とは私の前にとこしえまでも続き、あなたの王国はとこしえまでも固く立つ。
You may think, well, if they were exiled, well, that's the end of it. You know, where's the... Well, Jesus, of course, was of the line of David.
捕囚に連れて行かれてしまった人たちは、ああもうこれで終わりだと思っていたかもしれませんけれども、でもダビデの家系というのが常世まで立って、そしてそこから実はイエスが生まれてこられるわけです。
Okay, well, David had 15, actually he had 15 sons.
ダビデという人には実は15人息子がいました。
And Solomon was the one chosen to replace him as king.
その中でソロモンが次の王として選ばれました。
You remember Solomon?
ソロモンを皆さん覚えて。
When he began his reign, God came to him in a vision and says, "Ask of me. You know, what do you want? I'll give it to you."
で、ソロモンが王になった時に、神は彼にあなたは何が欲しいか、何でも与えるから願いなさいと言われました。
How would you answer that? The Lord
said. 皆さんだったら何と答えますか？
Well, Solomon asked for wisdom.Because he saw, wow, I've got to lead your people. I need wisdom. And God was really pleased. He became the wisest person on the planet.
でソロモンはそれに対して、あ、私はもうこのあなたの民を治めていくのにこの民が多すぎるので知恵が必要ですと言って神に知恵を求めました。そのことが神を喜ばせ、そして、彼はもう本当に地上で最も賢い人、賢人と呼ばれる人になりました。
So then the rest of the chapter follows the sons of Solomon, which were the kings, because every the, basically that's the line of the list of the kings of Judah.
そして、その章の後半はずっとこのソロモンから続くこの子孫の家系になっていきます。で、これはずっと王になっていく人たちですね。ユダ族から出ている王の家系です。
But in chapter 4, then we get into chapter 4, and it goes through the other descendants of Judah. And then the author kind of stops at this guy called Jabez, and he just kind of pauses for a moment and says a little bit about him.
で、4章に入りますと、今度ユダの、子孫の別の、子孫の系図がずっと出てきますけれども、9節のところで、ヤベツという人が出てきて、ここでちょっと少しこう立ち止まってヤベツについて詳細に述べられています。
And it said, I'll just read verses 4, 9, and 10. Let's read those.
ちょっと9節、10節を読みたいと思います。
It says, Jabez was more honorable than his brothers, and his mother called his name Jabez, meaning because I bore him in pain. Jabez called upon the God of Israel, saying, Oh, that you would bless me and enlarge my border, that your hand might be with me.That you would keep me from harm, so that it might not bring me pain. And God granted him what he asked.
4章の9節10節。ヤベツは彼の兄弟たちよりも重んじられた。彼の母は、私が悲しみのうちにこの子を産んだからと言って、彼にヤベツという名をつけた。ヤベツはイスラエルの神に呼ばわって言った。私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように。御手が私と共にあり、災いから遠ざけて私が苦しむことのないようにしてくださいますように。そこで神は彼の願ったことを叶えられた。
So he's called Jabez, which sounds like the Hebrew word for pain, because it caused his mom pain when he was born.
このヤベツという名前ですけれども、ヘブル語では痛みという意味があるようで、この母親が産むときに、彼を産むときに本当に苦しみの中にあった。
Can you imagine having a name like that? Pain.
このような痛みとか苦しみとか悲しみとかそういった意味の名前をつけられたら皆さんどうでしょう。
He prayed. It's just interesting that why this was included in here. It said he prayed that God would bless him, and it simply said God granted him what he prayed for.
なぜここにこの話が出ているのか不思議ですけれども、ヤベツは神に祈りました。そして、祝福してくださいと祈ったところ、もう本当に神は単純にこの神の彼の願ったことを叶えられたというふうに書かれています。
You know, it's not wrong to pray for blessings.
祝福を求めて祈るということは決して悪いことではありません。
Sometimes I think what happens weAs Christians, we can sometimes react because some Christians, that's all they focus on. They there's a kind of a teaching that God wants you to be rich and healthy, and sometimes that's there are groups of people that's all they think about, that, and we can kind of react to that and swing the other way and forget that it's not wrong to ask for blessings.
時にクリスチャンの中でもですね、ある例えばある教会では本当にクリスチャンとしてこう裕福になること、また健康になること、そういったことが与えられるからといって、そういう方にばっかりこうフォーカスしてしまう、教えをフォーカスしてしまうような、そういったところに対して逆になんか過剰な反応をしてしまうクリスチャンもいるかもしれませんけれども、でも決してその祝福を求めていくということは悪いことではないと思います。
God wants to bless you.
神は 皆さんを祝福したいと願っておられます。
Now that doesn't mean they want you to be rich. You know, that isn't the only way that to be blessed is not just rich or you know to get some sort of thing like that. But he wants to bless you.
必ずしもその祝福ということがイコール裕福になるということではありません。ですから、裕福になることが祝福されていることなんだというふうに考える必要はありませんけれども。でも神は本当に皆さんを祝福したいと思っております。
He wants you to have a full life. As Jesus said, I came that you would have life abundantly.
そして、本当に豊かな命を持ってほしいと、そのためにイエスは来られました。
And Jesus, remember, Jesus was so emphatic. Ask and you will receive. Knock and the door will be open.
そしてイエスは本当に求めなさい、そうしたら与えられますと、叩きなさい、そうしたら開かれますと言われました。
So, you know, we see that there is that. Oh no, I just told my. Does that come from outside? That song? Anyway, never mind. I was at the dinner table last night and I was telling my family how much I overheard that song. It's following me even to church.
Okay.
So, okay. Then the rest of the chapter talks about lists names of descendants of Simeon, and then we get here to chapter 5.
そして後半4章の後半のところでは今度はシメオンの系図が書かれています。そして5章に入りますと他の部族の系図が特にこのヨルダン川の向こう側に所有地を持った部族の系図が書かれています。
It talks about those tribes that settle on the other side of the Jordan. And she just said that. Remember, when they were coming, they asked, when they were coming into the land, they had conquered the kingdom on the far side. And they said that there was the tribes that wanted to stay over there.They said, well, this is, you know, we got pastures. This is great. We're good. You know, can we just have this land? And Moses said, yes, but you need to come and help your brothers, you know, take the land promised.
彼らがこの約束の地をに入っていくときに、まず最初にこのヨルダン川の反対側、東側の方で、もうすでにこの一部の部族が、この場所は、この土地はいいから、私たちはここに留まろうと言って、この土地は私たちにくださいとモーセに言った部族がありました。そしてとどまってもいいけれども兄弟たちが他の兄弟たちがこれから約束の地川を渡って約束の地で戦っていくときには一緒に戦いなさいと言って、そういう約束を
But it really wasn't that big of a blessing because they were on the outside, they were the first to get conquered. They were the most influenced by idolatry because they were the and they were the first to get conquered of all the nations.
でも実はこの川の向こう側の土地というのがとても良い地だったというわけではなくて、むしろその一番こう外敵にさらされている場所であって、偶像礼拝の影響を受けてしまったり、最初に他の民族から攻められてしまうことになる、結果的にそういうことになってしまいました。
And then we're into chapter 6. It lists the descendants of Levi.
そして6章に入りますと、レビの部族の家系が書かれています。
They were the priestly tribe.
彼らは祭司的な役割を持った部族です。
Not everybody could be a Levite.
すべての人がこの、Levite.
Levite. A Levite. Not everybody, you had to have the right genes. I'm sorry, that's a bad, okay.They didn't receive any land. This is kind of treacherous.
レビ族の人たちは所有特別な彼らの所有地というものは持ちませんでした。各部族の間に住むようになります。
The other tribes received land, a portion for their tribe, but the Levites were to be dispersed. They were to liveThey were to live amongst all the tribes. They were the priests.
彼らはこの祭司的な役割がありますので、自分たちの あの所有地というものを持つのではなくて、各部族が持っているその所有地の間にあの住むというふうに決められています。
Only one family, the family of Aaron, they were the priests at the temple. They served as in the temple.
そしてアロンの家系、アロンのあのその子孫、彼らだけがあの神殿の中で働きをすることのできる祭司でした。
Okay. So sometimes people get that, you know, they get confused. Aaron was a Levite, okay? But not all Levites were from the family. So the family of Aaron, they were the priests. The high priests came from there. The priests that served in the temple, they were Levites, okay? But not all Levites could serve in that way.
ちょっとあの混乱するかもしれないんですけれども、アロンの家系、アロンはまあレビ族出身ですけれども、アロンの家系が、このまあそこから大祭司が出ますし、その祭司の役割を果たすことができる人たちでした。すべての人が、あの他のすべての人が、レビの他の人たちがみんな祭司 になれるわけではありませんでした。
All right, let's look. We're in chapter 6 here. Just read verses 31 and 32.
6章の31節、32節をお読みしたいと思います。箱が安置所に収められて後、ダビデが主の宮の歌を司らせるために建てた人々は次の通りである。彼らはソロモンがエルサレムに主の宮を建てるまでは、会見の天幕である幕屋の前で歌を持って仕え、おのおのその定めに従って奉仕を担当した。
David loved to praise the Lord.
ダビデは本当にあの主を褒めたたえること、主に賛美することを愛していました。
He wrote the majority of the psalms that we have today.
彼はあの今私たちが持っているこの詩編の多くを作った人でもあります。
He was a psalmist before he was a king.
彼は王になる前からもう本当にこの賛美者でした。
I mean, this was his heart. When we look at his character, he loved God. And his biggest desire was to bring God, you know, at that time they thought the presence of God was seen as being with the ark. He wanted to bring that to Jerusalem. And he instituted worship in Jerusalem.
ダビデは本当にあの神を愛してあの神を賛美することを喜びとしていました。ですから彼の願っていたことはエルサレムにこの契約の箱を持ってきて神の臨在というものをここに持ってきてそこであの神と一緒に神を賛美するそういった制度を作ることを彼は願っていました。
And he instituted, he gave a prominent place to music and musicians in the worship of God.
そして本当にあの素晴らしい、賛美をするあの音楽家たちを本当に集めてあの彼らにあの素晴らしいその賛美のそういった地位を与えました。
And so as you look down through this list, you might notice like in 37, 38, you'll see the name Korah and Asaph.And as you're reading the Psalms, they wrote some of the Psalms.
ちょっと読んでいきますと、この例えば37節のところには、コラとか、それから、アサフという名前も出てきますけれども、彼らもまたあの詩編をいくつか書いた人たちでもあります。
And in chapter 7, it records the descendants from Issachar, Benjamin, Naphtali, Manasseh, Ephraim, and Asher.
そして、7章に行きますと残り の, あの部族の子孫が書かれていますね。イサカル、ベニヤミン、ナフタリ、マナセ、エフライム、アシェル。
And in chapter 8, it gives us the genealogy of Saul.
そして 8章に行きますと今度はサウルの家系が書かれています。
He was the first king of Israel.
彼はイスラエルの最初の王となった人でした。
Now he was of the tribe of Benjamin.
で彼はサウルはベニヤ民族の出です。
God had chosen Saul to be king, as you know, but later he was rejected because of his unfaithfulness.
神は最初サウルを王として立てられましたけれども、でも後に彼の不従順さのゆえに、まあ、彼を退けられました。
Basically, he wouldn't do what God wanted him to do.
サウルは神が望んでおられたことができなかったわけです。
And so the Lord sent the prophet Samuel to tell Saul in 1 Samuel 13, 13 and 14.
ですから、主はこのサムエル、預言者サムエルを呼んで、サウルにこう伝えなさいと言われました。
And he said, But now your kingdom will not continue. The Lord has sought out for himself a man after his own heart, and the Lord has commanded him to be commander over his people, because you have not kept what the Lord commanded for you.
第一サムエル記の13章の13節、14節。サムエルはサウルに言った。あなたは愚かなことをしたものだ。あなたの神、主が命じた命令を守らなかった。主は今、イスラエルにあなたの王国を永遠に確立されたであろうに。今はあなたの王国は立たない。主はご自分の心にかなう人を求め、主はその人をご自分の民の君主に任命しておられる。あなたが主の命じられたことを守らなかったからだ。
And then the Lord had Samuel anoint David.
そして、主はサムエルに命じてダビデに王としての油を注がれました。
Okay, now we're in chapter 9. I just want to read the first three verses here of chapter 9.
はい。では9章に入ります。1節から3節をちょっとお読みします。全イスラエルは系図に載せられた。それはイスラエルの王たちの書にまさしく記されている。ユダは不審の罪のためにバビロンに捕らえ移されていた。ところで彼らの所有地である彼らの町々に最初に住み着いたのはイスラエル、祭司たち、レビ人および宮に仕えるしもべたちであった。エルサレムにはユダ族、ベニヤ民族、エフライムおよびマナセ族の者が住み着いた。
And now he gets into these are the people after the exile. These are the people who are coming back once again to live in Israel.
これらの人たちがこのバビロン捕囚の後再びイスラエルに戻ってきた人たち。
They had been exiled because of their unfaithfulness, but now they're being brought back into the land.
彼らは不従順のゆえに、国を追いやられて捕囚にされていたわけですけれども、今再びこの地に戻されています。
And these are the people. Keep in mind, these are the people that are alive when this book was written.
で、この人たちがこの書物が歴代史が書かれた時の時に生きていた人たちです。
And so God wants them to know, to show they haven't been written out, that they're still part of the plan.
ですから神は彼らに本当にまだ神の計画がずっと続いているんだということを知らせたいと願っておられました。彼らは今でもまだ神の民であるということを教えようとされています。
The disobedience of their ancestors had not thwarted God's plan. God's plan would continue.
彼らの先祖たちのこの不従順さというものは決して神の計画を妨げることはない。神の計画はずっとそのまま続いていくということです。
And part of that thread, remember I said way back in Genesis, that thread that's following that thread is still continuing.
そしてこの創世記の最初のところから始まった糸ですね、一本の糸がずっとこの時代も続いています。
May have seemed like their existence was hanging by a thread, you know, when they were being conquered, but now they're once again.They're going to be a nation.
もう本当にバビロンに征服されて、もう首の皮一枚でつながっているかのようなところも通りましたけれども、それでもまたずっとそれがつながって、一本の糸がずっとつながっていて、また再び民が集められます。
And God would bring the Messiah into the world through them, just as He promised.
神は約束されている通りに、この彼らからイスラエルの民を通して世にメシアを送り出そうとされています。
You know what's to be learned? One of the most important things we can learn from this is that God is always faithful to His word.
ここから一つ本当に重要なことを学ぶことができると思うんですけれども、神は常にご自身の言葉に対して真実であられます。
And our unfaithfulness does not stop him from being faithful.
私たちの不従順というのは神のこの誠実さ、真実さというものを妨げることは、止めてしまうことはありません。
I mean, that's good news because, you know, we readily admit, yeah, well, God is perfect. Yeah, he can do anything. I know that, but it's me I worry about.
このことは本当に実は力強いことです。確かに神はもう本当に完璧な方だし、何でもできるし、心配なのは自分自身なんだと。
We don't stop God's faithfulness. God will be true to His promises.
でも私たちが何か神のご計画を止めてしまうということはありません。神はもうご自身の約束に対して常に真実です。
And this really can give you hope.
実はそのことが私たちに希望をもたらしてくれます。
I mean, you can really stand on God's word. You can live by it.
本当に神の御言葉に固く立つことができます。
2 Timothy 2:13 says, If we are faithless, he remains faithful, for he cannot deny himself.
第2テモテの2章の13節には、私たちは真実でなくても、彼は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからである。
And Paul wrote to the Philippians, Philippians 1:6, And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ.
そしてパウロはまたフィリピの手紙でもこのように言っています。1章の6節で、あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。
God is bigger than our mistakes.
神は私たちの間違いよりもはるかに大きい存在です。
He's bigger than our dramas, you know, the...
私たちのこの人生のドラマよりもはるかに大きい方です。
We can mess things up pretty bad, you know. I know that.
私たちはもう本当に人生をもうめちゃくちゃにしてしまうようなことがあります。
But we cannot thwart the plans of God.
でも神のこのご計画というものを妨げることはできません。
We see that from the men in the Bible.Men and women in the Bible.
この聖書に登場する人々から見ることができます。
They made big mistakes.
彼らもたくさん大きな間違いを犯しました。
They were punished by God.
そしてまた神から直接罰を受けています。
In the case of Israel, they were taken out of the promised land.
イスラエルの場合ですと、もう本当に彼らはその土地から追い出されてしまいました。
But we see God did not give up on them.
でも神は決して彼らを諦めたわけでも見捨てられたわけでもありません。
And the good news for us and for you and me is he won't give up on you either.
そして良い知らせは私たちのことも神は諦めておられないということです。
God is faithful.
神は真実な方です。
He will always be faithful.
常に真実な方です。
I mean, there's no way he could change. That's the way he is.
もうそれは変えることができません。それが神というその方のその持っている特徴だからです。
And you can count on that.
そのことを私たちは本当に当てにすることができます。
You can believe that.
信じることができます。
And even if you're tempted to see yourself and be all bummed out as you see your weaknesses and you doubt your abilities and stuff.Take your eyes off yourself and look to God because none of your weaknesses will change the fact that God is faithful and your life is in His hands.
私たちはついついこう自分の弱さだとか犯してしまった間違いだとかそういったものに目を止めてしまいがちですけれども、でもその向けている目を自分から離して本当に主を見ることが必要です。主は常に真実な方であって、これは変わることがありませんから、私たちが何をしようともそれが神の計画を妨げることはありません。
Well, that's it. We made it through nine chapters of genealogy.
これで今日は9章分の系図を学びます。
And you know, he starts, it's not going to be, this is, in chapter 10, it starts narration, a story. You know, we're going to get into, it's not going to be a long list of genealogies.
で、10章からは、いよいよ今度は、ストーリー性のある話に入っていきます。ずっとケースが続くわけではありませんので。
But you can, I just want you to take away from this, this idea, this, this line, this thread, this big picture, because it's important. It serves as a background. It's a canvas in which we can...
ぜひこの全体の流れといいますか、この聖書全体を通している貫いている流れというものをぜひ頭に入れていただきたいと思います。
Understand the purpose of God. It just makes God that much more wonderful and awesome.
そして本当に神が持っておられるご計画というものをこう知っていくと、ますます励まされていくと思います。
Let's pray. Lord, we do thank you for your faithfulness.
主よ、あなたの真実さをありがとうございます。
Thank you for your promises to us.
私たちに対するあなたの約束をありがとうございます。
And we live our lives, Lord, and we choose to just believe in you and what you've said.
あなたがおっしゃったことを本当に私たちは信じ生きていきたいと思います。
I thank you that we are part of your plan.
私たちはあなたのご計画の一部であることを信じます。
I thank you that our names are written in the Lamb's book of life.
私たちの名が命の書に記されていることを本当に感謝します。
You know our names.
あなたは私たちの名前をご存知です。
I pray for each person here that we would just have that.Deep, that realization deep in our heart.
ここにいる兄弟姉妹一人一人が今日その事実を本当に心に深く受け取ることができますように。
That we're personally known by you.
私たちは個人的に主に知られているものです。
We rejoice in that.
そのことを喜びます。
We thank you for that.
感謝します。
Just have your way in our lives.
どうぞ私たちの人生にあなたの目的を成してください。
In Jesus' name we pray.
イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。